ギリス在住会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松理恵です。
Hey there, it's Rie here, a UK-based English-Japanese conference interpreter, a foreign accent reduction consultant, and a voiceover artist. Thanks for tuning in.
この番組は、もっと自然な英語で話したい、外国人との仕事、話す機会が増えてきた、イギリス英語が好き、イギリス英語で話したい、そんな方のための番組です。私の初の書籍、クロスメディアランゲージ社から10月末発売の好感を持たれる英語表現、こちらの発売を記念して、現在これまでとはかなり違う雰囲気のコラボ企画で番組をお届けしています。いつもはゲストの話を聞いているか一人喋りなんですけれども、別の番組にゲストとしてお招きいただきました。お相手は下野直樹さんとおっしゃいまして、英語とドイツ語の全国通訳案内士をされています。本の下書きを読んだ下野さんが絶賛してくださいました。本の中に盛り込みきれなかった部分を会議通訳者と全国通訳案内士といういわば通訳者同士の対談という形でお届けします。シリーズ5回目です。それではどうぞ。
皆さんこんにちは。のきラジの時間です。私は下野直樹と申します。全国通訳案内士、英語、ドイツ語をしております。この番組では英語についてのお役立ち情報、新しいトピックなどについてお話をしていきたいというふうに思っております。それでは早速スタートしていきたいと思います。今回はですね、ゲストにお越しいただいております。平松理恵さんです。平松さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。ご紹介させていただきたいんですけれども、平松さんは、日英会議通訳者、英語発音指導士、英語でのコミュニケーション能力向上コンサルタントをされています。
そうですね、ありがとうございます。最後 の、 英語でのコミュニケーションというところは、はい、その発音を、指導したりサポートさせていただいている、
はい、
生徒さんのオンラインサロンがありまして、はい、そこで総合的にサポートしているっていう、その中で派生する感じですね。
はい、あ、そうなんですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。はい、それでですね、ちょっとこの前ですね、お伺いしたところ、本をご出版されると伺いまして、ちょっと、ね、原稿をこっそり読ませていただいたんですけれども、はい、内容がとても面白くてですね、しかもためになる、内容だと思いましたので、ちょっとぜひ、はい、今回ですね、お話を伺いたいと思いまして、お越しいただいたという次第です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、本のタイトルとかですね、発売日などの詳細については、このノキラジの最後のパートで、改めてお伝えしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは、早速本日のトピックについてですね、はい、始めていきたいと思うんですけれども、
はい、
今日はご著書の中にもありました、マナーとかですね、丁寧な表現、やや丁寧な表現、ものすごく丁寧な表現ということで、いろんなこのコミュニケーションのこの使い分けといいますか、円滑にコミュニケーションするために、こういう表現がいいですよというところを非常に豊富な文例をこう出していただきまして、ご解説いただいている、ご著書なんですけれども、その中のテーマの一つに、自分が何か人からですね、褒められた状況の時に、どうやって返したらいいのかというところなんですね。うん、
はい、
はい、私もたまにですね、褒めていただくことがあったりするんですけれども、どうしてもその素直にありがとうと言いたい気持ちはあるんですが、どうも照れというか、こう謙遜の気持ちが、いやそんなことないですよとかね、言ってしまったりというところがあって、ここはやっぱり素直にまずはありがとうと言って褒めてくれたことに対してですね、お礼を述べるということがいいのかなと思ったりもするんですけれども、このあたりの話、やっぱ英語圏と日本語の文化の中の違いといいますか、うん、何か特徴的なことって、ね、今理恵さんイギリスにご在住ですので、もしあればお伺いできればと思うんですけども。
そうですね、私も褒められた時に返す返し方っていうのはかなり戸惑ったんですけれども、
はい、
なんかそのまずは素直にありがとうっていうふうにアクセプトするのがいいのかなっていう、うん、でそのありがとうっていうところに対する考え方なんですけれども、
はい、
こう例えば 日本で日本語であの褒められた場合に、まあ、例えばですけれども下野さんすごいですね、英語もドイツ語もペラペラなんてって言われた時に、はい、ありがとうございますって言うと、あ、この人全然謙遜しなかったなって思われるんじゃないかとか、ちょっとそういう思いがね、あのよぎったりしませんか？
ちょっとあります、確かに、
ね。ありますよね、
あ。自分でもそう思ってるんだみたいなね。
そうそうそう。あ、そう思ってるんだ。否定しなかったね。うん、まあ否定しないでしょうけど、みたいな感じの、うん、あの流れってちょっときついかなって思うんですけど。そうですね。で、そういう時に、この Thank you っていうのをどう受け取るかって考えたんですよ。はい、まあ、で、結論、この Thank you っていうのは相手がそういうふうに思ってくれた、要はその人の意見なんですね。褒めてくれた人の。
ああ、なるほど。はい。
意見を、いやいやいやとか言うのは否定することになる。あんた間違ってるよって言ってるみたいな、はい、極端なことを言うと。
相手が言ってくれることに対して、否定してはちょっとまずいですよね。
そうなんですよね。だから、はい、いやいやいや、私の、ね、英語なんて、私のドイツ語なんて、って、日本語だとそんなに違和感がないんですけれども、
はい、
英語だと結構、なんか具体的に、はい、No, my English is, なんだろうな、mediocre とか、なんか、my German is even worse とか、なんとか言っちゃうと、相手の人っていうのは、I think your German is great とか、まあなんかそんなことを言ってくれてるわけですよね。
う
ん、みたいなことを言ってるのに、すごい相手の面目が立たなくなってくる。
そうですね。ちょっとなんか気まずい空気が流れるみたいな感じになりそうですね。
ですよね。で、そこで謙遜してるから、はい、いやいやいや、いやいやいや、いやいやいやっていうやりとりができればいいとは思うんですけれども、はい、なかなかその展開って担保できないじゃないですか。
そうですね。
っていうことを考えると、その相手の意見だからっていうふうに捉えて、でも、こう、いいことを言ってくれてるから、Thank you っていうふうに言うぐらいの、こう、発想の切り替えをした方がスムーズにいくんじゃないかなとか思います、ね。
確かにそうですね。まあ、そんなふうに考えたらね、はい、Thank you ということに、抵抗がなくなるかなというふうに思いますね。
はい。
うん、これは、大変いい、お話だと思います。
もうサクッとでいい、はい、いいんだなっていうふうに思うんですね。ですね、慣れればもうそれを言えるようになりますし、はい、あとは Thank you、Thank you っていう話だと、なんかこっちが、まあ、遅刻したでも何でもいいんですけど、
はい、
まあ遅刻したぐらいだったらそうじゃないかな。
ええ、
ちょっとこう謝るのに勇気がいる事柄とかってあるじゃないですか。
はい、
子供とかが親に謝るとかでもいいんですけど、はい、そういう時でもちょっと意外だったのは、イギリスの人とかってみんながみんなではないかもしれないですけど、電車とかでその親子のやり取りとかを見ていると、
はい、
そのマミー、I'm sorry とか言うじゃないですか、子供が。そうすると、なんか、It's okay って終わりそうなところを、
はい、
Thank you って言ったりするんですよ、親が。だから、その頑張って言ってくれた気持ちに対して、
はい、
ちゃんとそれをアクノレージするみたいな感じがあったりして、親が子供に謝られて Thank you って言うんだ、みたいな。ちょっと、やっぱり日本にいた時には、わかんなかったですね。
そうですね。なかなか日本語の中ではそういったところってないですよね。わ、うん、かったらいいよみたいなね。それで。
そうです、そうです。そうですね、はい。そういうふうに思ったりしますね。あと、仕事でよくあるのは、やはり同時通訳をしてるっていうことで、なんかすごいですね。通訳の人たちっていくつも言語が話せるんでしょって、ヨーロッパだと聞かれるんですよ。日本だとあんまりないと思いますけど、ヨーロッパだといくつも話せるっていうのが普通なので、How many languages do you speak? とか言われると、Only two みたいな。つまんないみたいな、英語と日本語だけみたいな展開になるんですけれども、
はい、
それだったりとか、同時通訳ってどうい こう頭の構造してるんですか、すごいよねとかって、まあ、向こうとしては、なんだろうな、common ground を探してるだと思うんですよ、はい、話を。どっかこう、取っかかりっていうのを探してるんだけど、はい、そういう時に、なんか、どう返すかってことですよね。なんか、ね、通訳さんとかってどういう頭してんのとかってなんか言うときに、さっくりもジョークみたいなのを用意しておいて、それで行くのかとか、説明がこう、ちょっと長くなりそうじゃないですか。 そうすると、うん、そこまで聞いてないみたいな。
その後の兼ね合いもありますよね。
ありますよね。その辺のことは、ちょっと、なんか悩んだりはしますね。
そうですよね。なんか、冗談っぽく返すのがいいかもしれないですね。軽い感じというかですね。
そうですね。
相手が言ってくれることに対して、感謝、敬意を示しつつ、冗談っぽく、そうそうそう、いやいや、みたいな感じで。
実は脳の手術をしましたとか、は
いなかなか
予想がみんなしてるんですよとかなんかどうかねわからないですけど、それがジョークとしていいのかどうかも分かりません、まあ、関係性にもよる、
そうですよね、
思いますけどね、
なるほど、
そうですね、まあその言語っていう話でいくと、やっぱりそのヨーロッパだと多言語の文化圏なので、はい、特に大陸に行くとそうなんですが、よくこう通訳者同士で話をしていると、
はい、
スペイン語で盛り上がってたりとか、フランス語で盛り上がってたりとかするんですね。で、そういうとこに私が入っていくと、
はい、
まあ、フランス語を持ってるとか、スペイン語を持ってるっていう言い方をするんですけど、要は言語コンビネーションの中にってことですね。
仕
事の。なので、わーって話してたときに私は例えばたまたま入ったとします。そうすると、はい、Do you have French? とか言われるんですね。で、はい、I'm afraid I don't, I'm sorry みたいな感じにこうなったりするんですけど、うん、なんかで、要は私ちょっとだけしかわからないんですよ、フランス語とかスペイン語って、はい、っていうとそんな和気あいあいと話せるほどのレベルじゃないので、ね、ってなると、そこで会話をやっていこうと思うと誰かが私のために通訳しなきゃいけなくなるんですよ、
ね、でもしてくれるっていうのはすごいです、ちょっと意外な感じがしますけども、
そうです、そういうのはコンセンサスとしてあると思います、やっぱりこう包摂性っていうのすごい大事なので、
はい、
インクルーシビティかな、
インクルーシビティですか、
いやもう仲間ゼロ作らないっていう、こうおいでおいでってこう入れていくっていう取り組みの中に、はい、やっぱりそれってすごく大きいので、はい、結構これは日本の批判ということではなくて、
はい、
日本に行った時に割とよくあったのが、やっぱり日本語があんまり話せない外国人の方とか多いじゃないですか、
はい、
特に来たばっかりとかだと、
ええ、
そうすると全然会話に入れてもらえなくって、ポツンみたいなこととか、
輪の外に置かれてしまうみたいな、
そうです、そうです、ここにいるのにみたいな、はい、ああいうのがヨーロッパとかだと別に誰に習ったっていうことでもないと思うんですけど、
はい、
ちゃんと考えますよね。だから私以前、コロンビア人の友人がチャリティーウォークを企画していて、
はい、
でそれに誘われて、まあ、行ったことがあるんですよね、そうするとコロンビアの人ばっかりだったんですよ、ですけどなんか私ポツンと日本人いるみたいな感じ、ロンドンだったんですけどね、
はい、
で、あ、こういう感じなんだと思って、で行ったらみんながわーってスペイン語で話してるんですよ
スペイン語で
歩きながら、で、私だけ入れないっていうか、
はい、
まあでも、あ、どうしようかなみたいな感じだったりすると、別にその人たち通訳ではないのに、
はい、
居住国の言葉は英語ですよね、なので英語は共通語のはずじゃないですか、
はい、
なので英語に切り替えてくれるんですよ。もうスペイン語で言いたいように言いたいだろうに、あの雰囲気から、私一人のために英語に切り替えてくれるんですね、っていうこととかがあるので、それを、じゃあ今度は日本という場所に置き換えて考えたときにどうなるかですよね。
はい、
だから日本にいて、いろんな国の人たちが集まってきて話したときに、みんなが英語を話せるわけじゃない、フランス語を話せるわけじゃない、インドネシア語でもいいんですけど、ってなったときに、おそらく共通語が日本語になると思うんですね。
はい、
だからいろんな国の人たちが集まったときにみんなで日本語で話すみたいな。こととかあると思うので、でもね、多分それやると思うんですよね、外国人の人たち同士って、知見に、
まあ、そういうのがね、なんていうか、マナーというかエチケットというか、相手のちょっと気配りをするというようなところが、まあ、行動として出てくるような話ですよね。
そうですね、と思いましたね、だから日本にその海外の方が旅行に来る時も、もちろんおのぼりさん的な方もいらっしゃるかもしれないですけど、古都欧州の人、古都欧州ってお相撲さんではなくて
古都欧州
古都欧州ってそうじゃなくて、古都欧州の人はですね、
はい、
はなんていうのかな、 旅慣れてる人が多いんですよ。
ええー。
夏のバケーションとかも毎年ありますし、年にね、1回と言わず2回ぐらい、はい、どうかしら行ったりとかするんで、旅慣れてるので、日本に来た時にも何を求めてるかっていうと、なんかすごい自分にしかできないユニークな出会いを求めてたりすると思うんですね。うん、出会いっていうのは、地元の人とかですね。地元の味とか。当然、東京とかそういうところっていうのも行かれるでしょうけど、はい、そういうところばっかりじゃなくて、とか、あと世界遺産とか、そう有名どころばっかりにその写真を撮るとかばっかりじゃなくて、そういうのももちろんやる。やるけども、やっぱり地元の人と何かをしたとか、っていうのが一番思い出になるんですよね。そういう体験を ね、求めてるかなと思います。だからお客さんとしてとかっていうより、一人の人間として、個人として、で、一期一会かなとは思うんですよ。いや、その後もね、関係続くかもしれないですけど、まあそこはわかんないと。
はい、
別にそこに対してエクスペクテーションとかも持ってなくて、続いた場合は続いたし、続かない場合は続かなかったけど、はい、でもあの時の思い出はっていう考え方でいくと、うん、やっぱり何でもいいと思うんですよね。その、はい、ちょっと、なんか良さそうな海岸があったので、車を運転する手を止めてそこに止まったら地元の人とこう身振り手振りででもこう交流をするっていう機会があって、そこでなんか少し話をしてたら、なんかとっても美味しい、なんだろうな、町のなんだろう食堂とかさ、
はい、
ね、のことを教えてくれて、そこへ行ってでこれを食べたとか、
ああそうですよね、なんか
みたいな、
ええ、
多分そういう経験とかが、うん、すごい思い出になるですね、それがこう旅行の醍醐味みたいな部分とかあるんじゃないかなと思います。私もありますね、やっぱりポルトガル行った時とかすごくそうでしたし、多分なんていうんですかね、ツアー、集団のツアーとかだったら味わえない経験とか、うん、行けないところに行けたので、すごく良かったですね。みたいな。ポルトガルだけじゃないですけど、ね、割とそういう感じの、なんて言うんだろうな、他の人にはない経験。だから一人一人がこうユニークな経験をするっていう、
そう
ですね、みたいなのがあるかなっていう気はしますけど。はい、ね、
なるほど。まあそういう意味でもですね、うん、やっぱり英語ができるに越したことはないと。当事者の、会話っていうのはもちろんあると楽しいですし、話はこう進んでいくと思うんですけれども、やっぱそれにプラスしてコミュニケーションということを考えたときに、やはりその場にふさわしい表現であるとか、
う
ん、相手が言いたいことの、なんていうんですかね、こう話題を振ってくれたことに対して、あ、それ振ってくれて話を膨らまそうとしてるんだなということを意識して、はい、話をしていくという部分っていうのは大事になってくると思いますし、
すごく大事だと思いますね。
ですよね。
それが
コミュニケーションのこう段階というか、友達言葉、まあまあ丁寧な言葉とか、すごく丁寧な言葉の使い分けであるとかですね、そのところがご著書の中ですごく詳しく、
ありがとうございます。
コラムにはそういったね、文化的にこうですよみたいなことも解説してあるので、
そうですね、できる限り散りばめたいなと思って、
はい、
でも、はい、そこまでこうアドバンスな英語だったらもちろん一番いいですけれども、
は
い、そこまでいかないとこういうコミュニケーションが取れないかっていうと、
はい、
そうでもなくて、結構私、出川英語でいいと思うんですよね、
もう体当たり的な。
そう、彼の場合すごい体がこう開いてるじゃないですか、はい、人のところにうわって入り込んでいくじゃないですか、はい、あれ大事なんですよね、すごく。そうすると向こうもうわってこうなるので、はい、
そうですね、
それがもう言葉になるっていうか、相手の感じにもよりますけどね、すごく。
そうですね、
だからこういう感じなのと、すいませんみたいなこういう感じで行くのって全然違うので、そこっていうのはやっぱり言葉のレベルっていうのを補ってあまりあるものがあると思います。うちの母が、そうですね、うち全く英語話せないんですよ、母。
あ、そうなんですか。
はい、うちの父が亡くなってから海外旅行をぼちぼちするようになった。で、80代になってから結構その、はい、まあ、台湾行ったりとか、イギリスに、はい、長期で来たり、長期って 2ヶ月ぐらいかな、できたりとかしたんですけど、うちの母、ちょっと私も その段になって初めて発見したんですけれども、はい、元から人懐っこい人ではあるんです。そうなんです。
オープンな感じの。
はい、うん、結構、朗らかな感じの、
はい、
割とこう、ニコっとした感じの人なんですよ。
は
い、
ええー。
でどちらかというと私が小さい時から私は部長面って言われて注意されてたみたいな、はい、
なんです
けどそうですそうですだからこう人と会った時にふわっとした顔をしてないといけないんだよリエちゃんって言われて
あ
そのふわっとした顔が分かんないしふわっとした顔にじゃしてないし私の顔がみたいな感じだったんですけど、うん、どちらかというと父親型っていうかその辺のこう、はい、顔がぼっとこうしてたんですけど、うん、うちの母は本当にもうパッて写真撮るとかあのカメラ向けたりするとはって笑ってるんですね。そういう顔なんです。うちの母が。まあ、客商売やってたっていうのもあるんですけど。みたいのがもうあって、そのマレーシアにちょっと、はい、ひょんなことから二人で行くことになりまして、うん
はい。
で、うちの母はすごくお腹が空くんですね。
うん、
で、朝、もう6時って言ったらピタッとこう朝ごはんが食べたいんですよ。
はい。
で、その当初、私30代半ばぐらいかなとかだったと思うんですけども、はい、そんな朝っぱらからご飯食べない。私あんまり朝ご飯食べないんですよね。なので、起きる時間が違ったりするわけですよ。
はい。
そしてうちの母はもう、6時前から起きてお腹すいたと思ってるから、
もう準備が。
準備ができてる、整ってるんですよ。そうすると、あの人もじっとしていられないタイプなので、
はい
私があのホテルの部屋でガーとかって例えば寝てると、
はい、
もう、まあ、こいつダメだと諦めたんだと思うんですよ、
はい、
なのであの何するかっていうとホテルのフロントに行ってフロントの人たちに話しかけるんですよ、
すごいですね
英語全然できないのに、もう身振り手振りであ だからご飯だったらこうとか、
はい
電話だったらこうとか、みたいな感じででもなんか後で、うんうん、私も起きて、お母さんどこかなみたいな感じで探しに行ったりとかすると、はい、もう今ご飯食べてきたとか
言
って、あとお父さんに電話してきたとか言うんですよ、はい、どうやってだってみんなあれだよ分かってくれるよとか言って、
うん、すごいですね
その辺散歩に行ったりなんかして
へ
そう危ないよって言うんだけど
すごいですね、
あのもう全然でしたねあの人もう超サバイバルだったんで、私結構なんかまあまあいろんなとこ行ってもやれる方、全然知らない国とか行ってもまあまあやれる方だなって自分のことある程度の自負があったんですけど、
はい、
お見それしましたっていう感じですお母様には叶いませんと思いましたその瞬間
新しい発見だったわけですね
本当ですすごかったです
いやいやあなるほどいやいやちょっとねやっぱりそういったコミュニケーションというのはねこう勢いと熱意、はい、情熱っていうのも大事な部分であるというところですね
本当ですホテルの人とかがもううちの母親を見るとニコーって笑ってハーって手振るんですよ
ああもうラポールが
もうあるんでしょうね、うん、だからまあああいうことがあれば、例えばうちの母がそれで急に倒れたとかなんかあったとしても、はい、あのおばあさんだと思って、多分助けてくれるんですね、そういうのとかあるだろうなってすぐに想像ができたんで、やっぱりあれは恐るべしですね、あれほどの武器はないと思う
素晴らしいですね
素晴らしいですよね、はい、ちょっとね、爪の赤を煎じてい
やいやいやはいはい、ではあの楽しいお話をどうもありがとうございます。はい、それでは、今回ですね、そろそろあのお時間になってきたようですので、
はい、
今回この辺で、
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さよなら。また次回もよろしくお願いします。
はい。
では、
ありがとうございました。
失礼します。
本日のお届けはここまでとなります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今回の企画はシリーズでお届けしています。他の回もどうぞお聞きください。英語表現の具体的なお話、エピソード、発音のことはもちろん、通訳のお仕事についてのよもやま話もありますので、Let's have a listen! 現在全国で発売中の私の書籍、好感を持たれる英語表現、定価2288円で全国の書店またはオンラインストアでもお求めいただけます。購入用の URL は番組情報欄にあります。今すぐ知りたい方はそちらからどうぞ。 さらにこちらの書籍の特設ページのお知らせです。著書好感を持たれる英語表現の特設ページへのリンクは番組情報欄にあります。特設ページ用の URL をクリックまたはタップして詳細をご覧ください。特設ページにはこの本の関連コンテンツを掲載しています。これからどんどんコンテンツをアップしてページを更新していきますので、ポッドキャスト、YouTube チャンネルと合わせて特設ページの方もお見逃しなく。こちらの本をお求めいただいた方はぜひご活用ください。 Visit the special web page dedicated to the book buyers. Once you purchase the book, make sure to check it out. Thanks for tuning in, and I'll see you next time.